こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しております三田警察オンラインの時間がやってまいりました。お話ししていただくのは三田警察署の岩崎副署長です。お待たせいたしました。
こんにちは。
こんにちは。
三田警察署副署長岩崎です。
よろしくお願いいたします。
先週は県知事選挙があってです ね、
はい、
大きな注目を集めました、
ね、もう全国的に注目されていましたので ね、
まあ、この秋は衆議院選挙もあって、
はい、
まあ、選挙はやっと終わって、今週に入って、まあ、兵庫県内も落ち着いた雰囲気になったかなという。
そうですね。はい、
まあ、これから年末に入っていくわけなんですけども、三田警察署では来週には年末警戒の発災式なども予定されています。
そういう時期なんですね。
12月に入ればまた慌ただしい時期に入るかなと思いますけども、まあ、三田警察署としましても、様々な事案に迅速に対応できるようにですね、気を引き締めていきたいと思っているところです。
はい、ありがとうございます。寒いですのでお気をつけになってよろしくお願いいたします。ではまずこの三田はどんな様子だったのか1週間振り返ってご報告お願いいたします。
はい、この1週間なんですけども、先週、住居侵入の、犯人を捕まえたというお話をしましたけども、
そうでしたね。
まあ、空き巣などの被害が数件それまでに出ててですね、で、まあ、その男を逮捕した後どうかなと思ったんですけども、幸いその後ですね、そのような被害っていうのが確認されておりません。
そうですか。
はい、この男との関連を今調べてますけどね、まあ、このまま空き巣のような被害がですね、なくなればいいなというふうに思っております。なんですけども、まあ、先週に引き続いてなんですけども、やはり特殊詐欺、振り込み詐欺のアポ電ですね、これが、未だにかかってきていると、で内容については、先週からもお伝えしている通り、総務省を語る、自動音声ガイダンスのアポ電ですね、あと、以前にも被害のあった市役所を語る、還付金がありますよ、還付金詐欺の、アポ電ですね、これもかかってきてます。まあ、手口なんですけども、まあ、自動音声ガイダンスのアポ電については、自動音声でですね、総務省ですと名乗ってきてですね、で、電話や、通信が止まってしまいますと、でなどと言ってプッシュ本を押すように言ってきて、でこれでそのままプッシュ本を押すと、犯人側に電話が切り替わってですね、でお金の振り込みなどを要求されるというものです。
この犯人といっても全然怪しくないようなあの話し方になるので、ずいずいこう、奥へ奥へと進んでしまうんでしょうね。私もかかってきましたが、まあ、怖かったのですぐ切りましたから、ちょっとどんな様子か分かりませんが、とにかくもう総務省ですという、で電話が私の時には2時間以内っておっしゃったかな。自動音声ですけども、だからもうすぐに切りましたけど、もう切るのが一番ですね。そんな急な連絡ってないですからね。
時間を切ってくるっていうのは、まあ、相手を焦らせる、
そうですね、
判断を鈍らせるっていう手口です。
はい、
そういう時間を指定しているっていうのはもう詐欺の手口だと思っていることを言ってください。
はい、わかりました。
でまたですね、還付金詐欺のアポ電があるという話でしたけども、まあ、これの手口については、前からもある通り、市役所の職員を名乗ってですね、まあ、三田市役所ですということで、職員を名乗って電話してきてですね、で医療費の還付がありますと、で言われて、で金融機関などの ATM 機に行ってくださいということで、誘導されて、で相手の言うままに、ボタンを操作させられてですね、でお金を振り込んでしまうという手口ですね。まあ、三田市内ではこのようなアポ電からの詐欺被害が、昨年に比べて大幅に増えてます。
そうなんですか。
ですので、十分気をつけていただきたいなと思います。
はい、
このような、電話がもしかかってくればですね、すぐに、110番通報または、三田警察署の方に、通報をお願いします。
はい、わかりました。ありがとうございました。では今日のテーマは何でしょうか。
はい、今日のテーマですけども、犯罪被害者支援の取り組みについてです。
はい、
これは、犯罪被害者となった方、まあ、例えば、亡くなられた方であったり、犯罪によって亡くなられた方であったり、犯罪によって重傷や障害を負った方ですね、であったり性犯罪の被害に遭った方であったり、でそのご家族に対する、支援のことですね。
はい、
はい、なかなか皆さん馴染みのないことだと思うんですけども、
そうですね、
まあ、現在、警察だけじゃなくてですね、これは国の問題だということで、国や県などの公的機関がですね、犯罪被害者の方の保護のためですね、さまざまな支援を作っています。
あ、そうなんですね。
はい、これまで重大な犯罪があってもですね、なかなか、被害者やそのご家族にの人権というのがですね、守られずに、またこの方々への支援制度というのもですね、十分に整備されてなかったんですね。まあ、これではいけないということだけでですね、警察だけじゃなくて国を挙げて、被害者支援に乗り出してですね、いろんな窓口であったり制度を作ったりしているところなんですね。
そうなんですね。じゃあ今次々とこう充実してきたということなんですね。
はい、まあ、このような制度をですね、もっと広く知っていただくために、来週から、犯罪被害者週間を定めています。11月25日、来週の月曜日からですね、12月1日、日曜日までの1週間です。まあ、もしもこのような、犯罪の当事者となってしまった場合だったり、または、その ご家族や周りの方がですね、このような、犯罪の被害者や関係者となってしまった場合にですね、今はこんな、制度があるよとか、こういう窓口があるよというのをですね、知っておくことは皆さんにとってメリットのあることだと思う。
本当そうですね。
はい、今回はこのご紹介をしていきたいなと思います。
ぜひお願いいたします。
はい、犯罪の被害に遭った際にですね、被害者の方や、ご家族の方が抱える悩みとしてはですね、誰かに話を聞いてほしいであったり、そもそも何を相談すればいいのかわからないであったりですね、どんな支援があるのかそもそもわからないといったことがありますね。これらの悩みに応えるために、様々な支援制度や関係機関が存在しているんですね。例えば、カウンセリングを受けたい、いろんな手続きの同行支援、まあ、手伝いをしてほしいといった場合にはですね、兵庫、被害者支援センターというところがあります。
あ、そうなんですね。
はいはい、この兵庫、被害者支援センターは、カウンセラーを紹介したり、さまざまな手続きの窓口を教えてくれたり、同行支援、まあ、一緒に、手続きを手伝ってくれたりですね、などを行っている団体です。また、性犯罪被害についてはですね、性犯罪、性暴力被害者のためのワンストップ支援センターなどもあります。まあ、これは、損害賠償や訴訟に対する相談に対しては、法テラス、弁護士会などの機関ですね、窓口があってですね、専門の、弁護士の方などが、対応することができるんですね。
これは個人で見つけるのはなかなか難しいですから、はい、心強いですね。
さらにお見舞い金の支給、福祉サービスについては、市役所の窓口で対応することができます。
そうなんですね。
まあ、こういったようにですね、さまざまな、機関や窓口があるんですけども、まあ、それを いざ犯罪があった際にですね、自分で探すっていうのは大変な作業ですよね。
もう精神的にとてももうボロボロになってるところだと思いますのでね、難しいですよね。
なので、まあ、こういった窓口や機関につなぐためのですね、ワンストップ窓口、を兵庫県では作ってるんですね。名称は、兵庫県犯罪被害者と、相談、総合相談窓口というんですけども、今日はこういった、窓口を紹介してくれる、ワンストップ窓口というのを、兵庫県では作ってます。でこの窓口ではですね、専門知識や経験のある相談員が対応してくれます。この相談員は、犯罪の、被害の内容であったり、被害者の方の年齢、性別、ご家族の状況などですね、個別のその事情に踏まえてですね、必要な支援内容が何かっていうのを考えてくれて、でその内容を説明してくれたり、担当の窓口につないでくれたりといったことをしてくれます。
そうですか。
まあ、犯罪の被害に遭った際にはですね、ただでさえショックなのに、いろんな、制度についたり調べたりやっぱり難しいですよね。
そちらに思いもいかないと思いますから ね、
そんな時に、このような総合、窓口に相談できるのは非常に有効だと思います。
本当ですね。
自分が被害者になった時だけではなくてですね、ご家族や周りの方がそのような、被害者になった場合にですね、こんな窓口があるよというのを覚えておいていただければと思います。この、ワンストップ窓口の電話番号は、078-360-0783、神戸ですね、078-360-0783、ゼロ悩みと覚えていただければと思います。あ、
はい、
この、受付時間、については平日の午前9時から午後5時まで、
はい、
年末と、祝日を除いて、受付をしています、はい。で、また、性犯罪、性犯罪の被害相談電話も設けています、はい。まあ、性犯罪専門のダイヤルですね、
はい。
被害者の方がなかなか相談できない面がっていうのが性犯罪の場合ありますよね。
はい、そうですね。
まあ、この相談電話であれば、匿名でも、相談できます。
そうなんですね、
はい、相談の秘密は必ず守られるというものです、
はいはい。
で、女性の方からの相談であれば、女性の職員がですね、対応できるというものです。
女性の方が対応してくださる場合がありますか。はい、はい、
この電話番号は、#8103、
はい、
この、#8103、
これだけでいいんですか。
これだけで、はい、性被害についてはですね、
はい、
相談電話につながります、
はい。
で、まあ、これらの電話もですね、もう覚えられないという、声もあると思いますので、はい、まあ、詳しくはですね、三田警察署までお問い合わせいただければですね、
はい、
うちの方から、三田警察署の方からですね、はい、これらの電話につなぐこともできますので、
そうなんですね、ぜひですね、
はい、三田警察署の方に、相談いただければと思います、
はい。電話番号をご紹介いただけますか。三田警察署の、
はい、079-563-0110、はい、563-0110ですね、
はい。
三田警察署までお問い合わせいただければ、専用の窓口につなぐことができますので、
はい、ありがとうございます。では最後にまとめていただけますか。
はい、まあ、これからまた、寒い日がですね、
はい、
まだやってくるかなというところ で、まあ、私も、三田の冬は初めての経験
です
。これから、ずっとと怯えてるのもあるんですけど
氷点下の日も出てきますのでね。そうですね。
で、まあ、冬になってくるとまた、まあ、交通事故であったりとかですね、
はい、
まあ、犯罪の質も変わってくるかなと思いますけども、しっかりですね、これに対して、対応できるようにですね、三田警察署としても、備えをしているところです、
はい。
また、そういった季節に合わせた、身になる情報っていうのがですね、
はい、
分かりやすく、これからも伝えて、お伝えしていきたいと考えておりますので、引き続きご理解ご協力をよろしくお願いします。
ありがとうございました。ではまたこの1週間もよろしくお願いいたしま す。どうもありがとうございました。お話をいただきましたのは三田警察署の岩崎副署長でした。三田警察オンラインでした。